この10章のところにはコルネリウスの救いのことが記されてあります。彼は一節を見るとイタリア隊という部隊の100人隊長であったとあるわけです。まあ、イタリア隊と名前が付けられているわけですけれども、おそらくはこのローマ軍の中でも精鋭の部隊であったのではないかと思われます。また100人隊長というのは、自分に100人の部下がいる、そしてそれはもう最前線に出て敵と戦うということであるわけです。イエス様を十字架につけた兵士たちを指揮していたのも100人隊長であり、彼はイエス様のその十字架のところで誠に彼は神の子であられたということを告白していたわけですけれども、もう100人隊長というのはおそらくはもう最前線に出て、多くの人たちを倒していく、もう血を見るというような、もうそういうような立場にあったと思われるわけです。しかしこのコルネリウスは2節を見ると彼は敬虔な人で家族全員と共に神を恐れ、民に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げていた。なぜ彼がそのようになったかは記されてはありません。でも血を見るような生活の中で彼は命の尊さ、そしてまた何のために生きているのかということを考えることがあったのではないかと思います。そういう彼に対して神様は御使いを通してこのシモンを招くということをされたわけです。しかしシモンペテロはそういう外国人と交わるということは許されない、それは28節のところに彼は言っていたわけなんですけれども、しかしこの神様ペテロにこの3回この汚れている獣をこの天から吊り下げて、そしてその幻を3回見せられたわけですけれども、15節のところに神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないと神様は彼に語られたわけです。そして28節には神は私にどんな人のことも清くないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいました。それで彼はコルネリウスの招きに応じて出かけて行ったわけです。そしてこのコルネリウスの求めに応じて彼は福音を語る。34節を見るとこれで私ははっきり分かりました、神はエコひいきをする方ではなく、35節にどこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられます。もうどんな人でも神を恐れて、またその正しいことを行っていく人には神に受け入れられると、彼はそのことをはっきりと語ったわけです。そして43節に預言者たちも皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると明かしています。その名によって罪の許しが受けられる。ですからコルネウリスも神を恐れる、しかしそれは漠然とした信仰だったのではないかと思います。しかしこのペテロを通してこのイエス・キリストの十字架、そしてその死の意味のことを彼は聞き、その名によって罪の許しが受けられる、そのことをコルネリウスも得ることができたと思うわけです。そしてそのことは44節に御言葉を聞いたすべての人々に聖霊が下ったとあるわけです。45節には割礼を受けているその信者たちが異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いた。聖霊の賜物が与えられるのはもう自分たちユダヤ人だけだと思っていた人たちが驚いたわけです。そして46節には彼らが異言を語り神を賛美するのを聞いた。もう本当に心の底から神様を褒めたたえる、そのことを割礼を受けた人たちが聞いてはっきりと実証したわけです。そしてそのことをもってペテロはこのコルネウスたちにバプテスマを受けさせるということが 出ているわけです。神様の働きはもう人間の思いをはるかに超えて、そしてまた真実であるということを知ることができるわけです。どんな人でも救いに預かることができる、そしてまたイエスの名によって罪の許しを受けることができる、そしてまた聖霊が注がれて喜び感謝を捧げ心が満たされるということがこの10章に記されてあるわけですけれども、願わくば私たちもこのことが本当に現実に起こり、神様を褒めたたえ喜ぶものとさせていただきたいと思います。